まずは自分を幸せに、南米アルゼンチンより心とパートナーシップの専門家ミミです。はい、さてさて、今日は通常放送の回になります。今日はですね、結婚前から意識しておきたい結婚した先の自分の在り方というテーマでね、お話をしようと思います。まあ、なので今日は、そうだな、結婚したいと思ってる方、まさに今婚活中ですっていう方にはね、参考にしていただける話になるんじゃないかなと思いますのでね、ぜひ最後まで聞いてみてください。ですね、私自身が結婚したいと思っていた時に、あ、これ意識しておいて本当良かったなって今だから思うことがね、いくつもあるんだけれども、そのうちの一つとしてこれがあります。それはその結婚した先、その先の結婚生活で自分ってどんな在り方の自分でいたいんだっけって考えたことなんだよね。それまでの私はもちろんずっと結婚したい結婚したいとか思ってたんだけれども、なんかその結婚すること自体に結構とらわれていて、その先の結婚生活でどんな自分の在り方でいたいかなんて考えたこともなかったんだよね。そんなとこにもう意識がいってないというか、もうそんなところに視点がないからさ、もう目の前に現れる人、出会う人、恋愛相手との関係において、もう結婚できるかどうかみたいなことばっかりをこう意識しちゃってたんだよね。でも、そういう相手との関わり方、この人と結婚できるかどうか、結婚してくれるの、してくれないのみたいな、なんかそういう関わり方で恋愛をしてても結局うまくいかなくって、当然結婚もできなくって、で何度もそういう失敗を重ねていった後に、私の場合はアルゼンチンに来てまで失恋した後なんだけれども、いや本気でちょっと自分の中整え直したい、心の在り方を整えたいって思った時に、やっと私はこの視点を持つことができたんだよね。これまで結婚したい結婚したいばっかり思ってたから、目の前に現れる恋愛相手と結婚できるかどうかばっかり私は意識をしてた、気にしてたけれども、いや実際本当に大事なことって、結婚すること、その事象よりもね、結婚するしないの事象よりも、その先の結婚した後、その先も続いていくその結婚生活とか夫婦関係において、私自身が幸せであるとかさ、その相手との関係性が良好であるとかさ、信頼関係が深まっていく、愛情関係が深まっていく、絆が深まっていくみたいな、だからそういうとこなんじゃないのって、やっと自分の視点がね、その先に行ったんだよね。でそう考えてみると、私はね、それ以前の私は結婚さえすればそうなれるとどこかで思い込んでたんだよね。でもいや、どうやらそうじゃないぞっていうことにだんだん気がついてきた。それはやっぱ自分の周り、友達、私より先に結婚していった友達夫婦とかさ、自分の兄弟夫婦とかさ、あるいは、自分の両親とか見てても分かるよね。つまり先に結婚してる人たちを見てれば、結婚した、イコールずっとその先も幸せです、ちゃんちゃんって人生が終わるなんてことにはならないってことにだんだん気がついてくるよね。それに私もだんだん気がついてきたんだよね。もうなんか夫婦関係がもう冷え切っている友達とかもいたからね、別れた友達とかもいたからね、結婚したけどね、だからどこかで私は結婚さえすればその後はこうありたい自分のなんか幸せなあり方とか、穏やかで満たされた私とかさ、なんか良好な関係とかさ、なんか信頼と絆と愛が深まるみたいなのは、なんか自動的にプレゼントとしてこうもらえるもんだとどっかで思い込んでたんだけれども、やっと冷静になって、そうじゃないだろうと、気づいてきたわけなんだよね。でもこれってさ、そう言われるとそうだろうってみんな思うと思うんだよね。いやそうだよねって頭ではわかると思うんだよね。でもどこかで 結婚したい結婚したい結婚したいとか婚活だ婚活だ婚活だってなってると、どこかでやっぱね、でも結婚するというその事象こそが目的だったりゴールになってたりして、その先のことまでこう意識が及んでないって人ね、結構いるんじゃないかなと思うんだよね。うん、その先はなんかもう結婚さえすれば自動的に与えられるというか、その延長線上で自動的にあるみたいな、なんかねどっかで思い込みみんなある、まあ、みんなじゃないね、ある人多いと思います。うん、私もそうだった。でも私が今だから言える、まあ、これ結婚前に意識し直しといて本当よかったなって思うのがここなんだよね。結婚したその先の自分の在り方についてちゃんと自分に問うてみた、考えてみたってことです。うん、で、まあ、私がやったのは、じゃ結婚したその先の自分、ね、結婚生活、夫婦になって誰かと夫婦になっているその自分ってどんな在り方でいたいんだっけって考えた時に、やっぱり穏やかな私とか心が満たされている、ね、満足している、充足感を感じている、その関係に不安を感じていない、その関係にとてもこうなんていうのかな、安心している、うん、そしてその相手にパートナーに対して自分が何でも素直に話をできている、ね、我慢をしたり、ね、なんだろうね、相手に合わせてばかりじゃなくって自分の意見を穏やかに、ね、伝えることができる、ね、なんかもう怒ったりイライラをぶつけるみたいなぐちゃぐちゃなやり方じゃなくって、まあ、それまでの私はそうだったんだけれども、なんかもうそう、もう我慢に限界が来て爆発して怒りをぶつける、撒き散らすみたいな形で自分の意見を伝えるじゃなくって、ただ穏やかに静かに自分の意見を喧嘩越しにならずに爆発せずにってことね、伝えられる、だからそういう私でありたい、まあ、今言ったようなことを全部書き出したわけなんだよね。うん、私のあり方だよ、相手じゃないよ、相手がそれを受け入れてくれる人とかそういう相手の話じゃなくて私のあり方ねを書き出したんだよね。そしたらさ、その当時のそれを書き出している当時の私のあり方と比べるとさ、まあギャップがすごいっていうね、はいギャップがすごいってことに気がついたわけよ、ね、全然私このあり方になってないじゃんと、今の私ね、それ結婚できないわって思ったの自分でそうなんだよね、うん、でさっきも言ったようにそれまでの私は結婚さえできれば自動的に私はそういうあり方になれるとどっかで思い込んでたんだけれども、いやどうやらそうじゃないぞと自分で思ったんだよね。うん、じゃなくてこれは順番逆だぞと、ね、このあり方のこのね理想の私としよう、結婚したその先の私のあり方を理想の私とするならば、この理想の私のこのあり方に今の私がなっていけば、要はこの今の自分とのギャップを埋めてこの理想のあり方の私になれば、結婚とか当然のように通過点のように普通にできるよねって思ったの。そうだから私はまずは自分のこのあり方っていうのを結婚したその先の自分のあり方に合わせていこうって思ったんだよね。このギャップ埋めていこうと思ったの。だってそこのギャップ埋めたらきっと結婚とか普通にできるはずだから、もう通過点として普通に通り過ぎちゃう、結婚っていうのは普通に通り過ぎちゃう、だって大事なのはその先なんだからって思ったの。それで自分で書き出したそのあり方の自分になるためにどうすればいいかなって日々考えてね、自分の心を整える書き出しワークをする、感情のとの付き合い方を訓練していくとかね、過去の心の傷を癒すみたいなね、まあ、そういうことをですねコツコツとやっていったんだよね。そしたらね、まだ誰とも出会ってない、恋愛も始まってない、ね、恋もしていないってことね、好きな人もいない、ね、のになんかねだんだん自分がねその書き出した結婚したその先のあり方の自分にねなんか近づいていってる感覚があったんだよね。穏やかでなんか日々満足して暮らしているとか、なんか 目の前の現状に安心しているとかね、それから自分の意見をそれこそ穏やかに喧嘩越しにならずに爆発して撒き散らすじゃなくって、それこそ自分の意見をその必要なタイミングでその時にきちんと冷静に伝えられるとかね、そういうコミュニケーションができるみたいな、相手は恋愛相手じゃなくてもってことね、仕事の相手だったりとかね、知り合ったなんかね、友人知人みたいな関係性の中でそういうことがだんだんできる私になっていったんだよね。そしたら出会いました。まあ、出会いましたって今の夫だけと出会ったわけじゃないけどね、まあ、夫の前に出会った何人かの、まあ、恋愛対象になりそうな方との関係の中でもやっぱり私はそういう自分の在り方で居続けるっていうのを練習していったんだよね。でその上でじゃあその人とコミュニケーションを取るときに私はちゃんと本音をとか自分の意見を伝えられるのかなとかね、その人との関係性では私が本音を伝えたときどういうふうな関係性になっていくのかなみたいなのを、まあ、やっぱ見てました。だってさ、それがその先、その相手と結婚したその先の関係性につながっていくわけだからね。だから最初にも言ったように私は目の前に現れる恋愛対象となる人と結婚できるかどうかばかりをそれまで見ていた、そればっかり気にしてたんだけれども、その先の自分の在り方とかね、その先、結婚したその先の2人の関係性みたいなのを意識するようになってから、やっぱね、この人は結婚してくれるのか結婚できるのかじゃなくって、相手との関係性において自分はどういう在り方なのか、今私どういう在り方でいられてるのかね、この人とは私の意見 を言った時とか彼の意見を聞く時、2人の関係性っていうのはその意見を交わしながらどういうふうにこうなるんだろうみたいな、そういうところに意識が向くようになっていったよね。なぜならそれがその先の結婚生活とか夫婦関係になっていくからっていう、もう意識がすごくあったので、それをやっぱ見ていくというか、まあ意識をしていくってことだよね。風にこう向き合い方が変わったって言ったらいいかな、自分との向き合い方はもちろんのこと、相手との向き合い方っていうのも変わっていったっていう風になりました。その結果、今の夫とはやっぱり、結婚するまでは半年間ぐらいかな、お付き合いをしてたのは、でも4ヶ月も経たない3ヶ月4ヶ月も経たないうちに婚約をしてるので、もう結婚するつもりではいたんだけれども、でもやっぱ最初のその数ヶ月間の中で、その私の意識っていうのはすごく高く持てていたなと思いますね。彼と結婚できるかどうかよりもね、この先もし彼と結婚したとしても、私はこのその先の自分の在り方で今いられてるのかなとかね、この先もこの人の関係性の中でいられるかな、この自分の理想の自分の在り方で居続けられるかな、関係はこの在り方でいる私と彼との関係を深めていけるのかなっていう視点ね、要はその先を意識した視点を持つっていうことはね、夫との関係では結婚前のお付き合いの段階でできていたなと思いますね。で、結婚しました。あれから8年経ちました。今夫婦9年目になるんですけれども、続いています。私が結婚前に、結婚したその先にこういう在り方の私で居続けたいって思ったその在り方で私は居続けてるんだよね。穏やかで毎日満足感を感じていて、ね、2人の関係性にも安心感とか充足感を感じていて、ね、我慢したりね、溜め込んだりせず不満を爆発させるみたいな言い方で喧嘩越しで言うんじゃなく、自分の意見をただ穏やかに静かに相手に伝える、そんな私の在り方でいられています。そしてその私の意見を伝えた時とかにね、彼とのその関係性がどういうふうにこうなっていくかっていうのも、やっぱ結婚前に、この人とだったら本音とか意見とかを伝えれば伝えるほど、たとえぶつかったとしてもだよ、ぶつかったとしてもちゃんとその意見交換とかっていうのをしていく中で関係性を深められるなって、結婚前に夫に対して思ったことが今も思い続けていられてるんだよね。実際に本当に 意見交換をし続けることで関係性が深まってきているなって感じてます。ぶつかってもね、いやぶつかるんだよ、いやめちゃくちゃぶつかるよ違う人間だからねいやもう人種も文化も言語も全く違うからさ、常識も全然違うからさ、めちゃくちゃぶつかるんだけれども、でも彼とは、彼って夫ね、夫とは本当にね、ぶつかってもちゃんとその先もコミュニケーションを続けることで、お互いにこう理解ができることもあるし、理解ができなくても、あ、相手はそう思うんだねとかね、あ、そういう考え方の持ち主なんだねっていうことを認め合うって言ったらいいのかな、もう自分には分からなくても許し合うって言ったらいいのかな、うん、なんかそういうことがねできるようになってきています、はい。まあ、なので私がね結婚前から意識しておいて本当に良かったなって思うことの一つにね、この結婚したその先の自分の在り方、こういう在り方の自分でいたいとかね、こういう在り方の自分でいるからこそこういう関係性を築けるようになりたいみたいなね、そこを意識したことになります、はい。というわけで、まあ、今結婚したいとかね、まあ、婚活をしているっていう方もね、ぜひ今目の前に現れる相手と結婚できるかどうかじゃなくってね、その先の自分自身に一回スポットライトを当ててみてね、うん、振り返ってみてほしいなと思います。はい、というわけで今日のお話はここまでになります。参考にしていただけると嬉しいです。昨日昨日かはですね、メンバー限定放送をしておりました、日常の満足度、充足度と優先順位の話ということでね、まあ私はですね、ここそうだな、やっぱ10年間ぐらい、自分の心と向き合うみたいなことをしてくる中で、うん、日常の満足度とか充足度がめちゃくちゃ上がったんだよね、まあ、幸福度って言ってもいいかもしれない、うん、幸福度みたいなのがね上がったんだよね。ずっと上がってき、まあ、上がってきてるというか、まあ、その昔の自分と比べてだよ、ね、その満足度とか幸福度がすごく高くなってるんだよね。でそれは私自身が自分の人生における価値の高いもの、ね、優先順位、価値の高いもの、自分にとって価値の高いものは何なんだっていうね、まあ、その優先順位みたいなところをすごく意識をして、うん、来たからなんだよみたいなね、まあ、そういう話をさせていただいております。はい、ちょっと今日常の満足度とか充足度、幸福度みたいなのがいまいちこう高くないなって感じてる方はね、うん、自分の人生の優先順位、まあ、自分が何に価値を高く感じているのかみたいなところを振り返ることでね、これ実は調整していくことができます。つまり満足度とか幸福度を上げていくことができるってことね。はい、まあ、その参考になるような話をしてますのでね、聞いてみたいわという方はぜひメンバーシップに登録をして聞いてみてください。はい、ということで今日はここまでになります。多くの恋愛に悩む女性が巷に触れ替わる男性心理、恋愛ノウハウや心理テクニックに疲れていますよね。21日間の無料オンライン講座では、そんな相手のことを考えてばかりの女性が自分自身と向き合い、自分を愛し他者からも愛されるようになるための心のレッスンとトレーニングを21日間毎日無料でお届けしております。自分が自分らしくいるだけで理想のパートナーと引き合い、愛し愛されるような心の在り方にあなたも整えていきませんか。これまで恋愛コンサルや心理カウンセリングを受けても変わらなかったという多くの方がこの講座にて心と現実の変化を体感されています。無料オンライン講座へのリンクは各放送の説明欄とチャンネルのプロフィール欄に貼っておりますので、そちらから登録をしてみてください。それでは今日もあなたを応援していますね。ミミでした。バイバイ。